はい、議長。3番、
渡辺です、よろしくお願いいたします。6月の、定例会にあたりまして、まずは、本田町長ご就任おめでとうございます。行政、スタートにあたりまして何かと、お忙しい日々が、送られていることと、思われます。体調に留意されましてですね、今後に向けて、スローガンである、平等、優しさ、笑顔のボールをですね、変化球なしの、ゆっくりとマウンドより投球していただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。現在、コロナ感染もですね、第5例に、移行されまして、少しずつすべての、行事活動についてもですね、緩和されてきております。かといって、収束はしていませんので、どうか十分気をつけていただきたいと思っております。それではですね、今回一般質問の時間をいただきまして、所信、表明、または公約などに従属する部分が、十分ありますので、その辺ですね、ご了承いただきながら、質問書を提出しておりますので、今回6項目ほど、挙げさせていただいております。順番に沿ってですね、町長にお伺いしていきますので、よろしくお願いいたします。本町はですね、平成30年に開庁100年を迎えまして、そして現在令和と進んで、地域経済をはじめ、町の誇りでもある、財産もですね、大切に、引き継がれてきております。町づくりについては今もですね、本町におきましては、第6期陸別町総合計画書によってですね、町の全般を、通して進められております。また本町におきましてはですね、総面積の 83% が、森林に恵まれているということで、大変、緑豊かな、町でもございます。一方、少子高齢化に伴いまして、人口減により高齢化も、進みまして、65歳以上の方がですね、人口の約 38.3%、 これ5月末の、現在の数値でございます。上昇に今後も傾向にあります。高齢化または人口減といえども、この町で安心して暮らせる町であってほしいと私は思っております。自分も含めて住めば都とよく言われますが、まず最初に本田町長は陸別の町では汗を流しながらですね、いろいろと活動されてきました。その中で陸別に対しての思いやですね、印象などについてどのように感じられているのか、その辺まず最初にお聞きします。
以上、本田町長。
はい。陸別の生活環境ということでありまして、医療や福祉といったサービスはですね、暮らしを支える重要なものであると思っております。決して十分とは言えないかもしれませんが、この町でですね、生活する上ではですね、最低限の、必要なものとしては機能していると感じてはおります。一方でですね、買い物に不便を感じたり、希望する仕事がなかったり、過疎の町ですね、ならではの問題があることも認識しております。この町でですね、皆さんがどうしたら笑顔になるのかということをですね、何が必要なことなのかということをですね、町民の皆さんとですね、一緒になって声を聞きですね、しっかりと考えていきたいなと思っております。
はい、議長。
3番、渡辺議員。
町に対するですね、思いがあってこそ、町づくりの構想が私は生まれると思っております。今町長の、思いもですね、聞きましたので、今の気持ちを忘れずにですね、ぜひ前進していってほしいと、思っております。それではですね、次の、町の誇りと思われる財産等についてちょっと、町長にお伺いしていきたいと思います。先ほども話しましたが、本町は、開庁100年以上経過しまして、歴史とともにですね、町が支えられてきております。財産にはですね、分野ごとにいろんな形で保存されたり引き継ぎされたり、人の手によってですね、積み重ねられる中、 財産として今まで残ってきております。まあ、町長も先ほど言いましたように町づくりの一人者としてですね、いろんな分野で活動され陸別の財産づくりに関わってこられた方かなと私は理解しております。まあ、本町にも素晴らしい財産がたくさんありまして、次世代へ大切にですね残していかなければなりません。まあ、その更新の中でこれから守っていかなければならないという時に来ております。そこで町長が思うですね、本町の財産とはどのようなものが取り上げられるのか、またその中で一番まあ、これは誇りだぞっていうものがあればお答えしていただきたいと思います。
以上、本田町長。
はい、財産ですね、私も陸別町が大好きだということがありますので、どれを一番にという順番も、つけれるかどうかあれなんですが、たくさんあります。まあ、なんといってもですね、この日本一の寒さですね、しばれです。この寒さを逆手に取ったですね、しばれフェスティバルは、全国でも有名になりました。私ですね、3月まで、観光協会長14年、その前にですね、7年間ですねしばれフェスティバルの実行委員長やっておりました。このしばれフェスティバルに関してはですね、私も、本当に力を入れてですね、この町の、PR 等々、そして、先輩たちがですね、作っていただいたこのイベントをですね、大事に、そして、今年の2月にはですね40回、40年を迎えました。この40年というのはですね、やっぱり今これからも大事なことなんですが、持続可能なこのイベントっていうのはですね、世代交代をしていかなきゃいけないことなのかなと思っております。これから一番大事なのはですね、どうやってこう持続可能な街を作っていくかっていうことの中に入ってくると思うんですよね。そこを一番大事にしたいなと思っております。まあ、他にもですね、陸別鉄道、天文台、関関西資料館、まあ、オフロードイベントではオフロードレースがあります。なんといってもですね、陸別の方たちはですね、本当に優秀な方たちが多いかなと思っております。これからですね、特に、私が今町長としてですね、町政を担うというところでいくとですね、役場職員にはですね、これから、10年20年、先を見据えた意識を持っていただいて、町民にですね頼られる存在として、この持続可能な街づくりをしていこうということで今やっているところであります。
はい、議長3番。
3番渡辺議員。
はい、まあ、先ほどの話もありましたように、本田町長が言われるように、この町にしかない財産がたくさんあります。まあ、そういう中でですね、いろいろ幅広い交流の中で作り上げてきた財産ですので、これからもですね、大事にして心の中に置いてですね、大事にしていっていただきたいと思っております。そこで次のテーマである町の中再生プロジェクトの構想についてちょっとお伺いしていきます。まあ第6期、陸別総合計画の中では、松木の構想の中ではまず、基本構想、基本計画、そして、実施計画の順で、進められておりますが、本田町長の公約や所信、証明の執行方針の中にもですね、出てきましたが、この町の中の再生プロジェクトですか、この言葉があります。私もですね、このお題についてはですね、大変、興味がありまして、まず考え方としてはですね、基本的にはまずは郊外整備をするんじゃなくて、まず町民や子どもたち、そして観光客によるですね、身近な人の集まる場所を先に整備していくことが一番望ましいのかなと思っております。 この間、道の駅周辺整備はですね、元町地区とか朝日町地区ですか、その整備についてもこの一般質問の中で、私たちもですね、いろいろと、議案について意見を述べさせていただきました。これらについてはですね、空き家利用とか空き地利用ですか、空き地利用とか空き家対策についても、同僚議員からもですね、幾度も、この問題については出されております。これから先ですか、オホーツク自動車道、北見、阿代間、これ79キロのうち、もはやもう北見西訓練区間が、開通されまして、平成17年には訓練区陸別館が、開通されました。私たちもこれ現場視察に、行ってきましたが、現在、小都市別陸別館ですか、の、20キロ、これが、整備中でございます。あとはもう開通を待つばかりということになっております。今後に向けてはですね、さらに、陸別阿代間の、31区についてもですね、今町長方が、頑張られている、陳情ですか、それも含めて、また私たちも期待するところで、あります。この、小都市別陸別館のですね、場所が開通することによりまして、さらに、道央圏、または道南方面のアクセスが良くなりまして、物流、またはその観光ですか、また地域活性化に向けてもさらに発展すると同時に、本庁にとってもですね、地域経済は本当に上昇、することと思われます。またこの道の駅周辺についてはですね、町の心臓部でもありまして、本庁の顔止まり、いわゆる、陸別町の情報発信基地ですか、となっております。今後はその本当に、重要な役割を担う場所として、私はそのこの辺のですね、空き地も含めた整備についてはですね、大変町民も、興味と期待に目にしていることと、思われます。そういうことで、この辺の環境整備も、必要ではないかなと、思っております。私も道の駅周りが好きでですね、数回ほど全土制覇しておりますが、トイレタイムとってもゆっくり、やはりゆっくりできるその、周辺環境整備、これ大変ですが本当にそういう場所が必要かなと、先ほども同僚議員さんと話したら、やはり駐車場が広くて、トイレが中と外にあるような、そういう地域が一番発展しているという話もありました。本田町長はですね、公約または所信表明の中でも、空き地を利用した町の中に再生プロジェクトについて話されていました。多分もう頭の中ではですね、整理、されていることと思われます。その、プロジェクトの内容について、構想があるならば、どのような形でその、構想していくのか、その辺をちょっとお伺いできればと思います。よろしくお願いします。
以上、本田所長。
はい、新型コロナウイルスも、5類ということでですね、このゴールデンウィークの人の入りですね、特に北見方面からの人の入りが、すごかったなと思っております。今渡辺議員おっしゃった通り、高速道路ですね、今、小都市別陸別間、そして、陸別阿代間が、阿代陸別間は、設計ということですね、陸別小都市別間は今工事をやっているということであります。私の10年20年先を見据えたという中にですね、やはりこの高速道路がつながったらどういう街になってしまうんだと、さまざまな街を見たときにですね、つながったら、通りすがりになっちゃうだとか、そういういろんな問題もあると思います。一方はですね、医療だとか まあ、災害時に対しての高速道路の価値というのも、それも分かってます。で、そこでこの町としてどうしていったらいいのかっていう話の中にですね、やはりここに降りてもらう町にしていかなきゃいけないし、通りすがりの町ではダメだなと思っております。その中でですね、一番やはりポイントになるのは、道の駅ですね。で、道の駅の、自分の、この再生プロジェクトということでこの公約にも挙げさせていただきましたが、構想はあります。まあ、選挙でですね、いろんな遊説演説の場所ではですね、いろんな、まあ、例えばということで言わせていただきました。行政を担うようになるとですね、さまざまな、まあ、土地の問題だとか、クリアしなきゃいけない問題があるので、ここで事細かく言うのはまだまだこれからちょっと進めていかなきゃいけないことがあるので、ちょっと渡辺議員の回答になるかどうかあれなんですけど、まず今問題視というかですね、どういうふうにしていかなきゃいけないかっていうところにですね、道の駅ですね。で、この中に、まあ、関西関西資料館も入っておりますし、そして鉄道ですね、それと、天文台で、この点と点をですね、きちっと線で結んで、この観光誘致ですね、それと、まあまあ、希望というかですね、これからの、こう動いていく中にですね、修学旅行だとか勉強の場所だとか、宿泊学習だとか、そういうことのですね、誘致ができればなと思う中の一つで、今再生プロジェクトということでなっていっております。それとですね、公民館の、ちょっと老朽化もありますので、ここの点だけで、この例えば、鉄道だけだとか関西だ資料館だけだとかっていうことではなくてですね、さまざまな分野のこの老朽化とか、そういうものに対してこれからどう攻めていったらいいのかっていうことをですね、これから、考えて、一歩ずつ進んでいきたいなと。その中にはですね、まあ、役場の中でですね、課を越えてですね、まあ、垣根を越えてアイデアを出し合って、具体的なものにこれから一歩一歩進んでいきたいなと思っております。で、さまざまな道の駅があると思うんですけど、まあ、僕も制覇したことないので、どこにっていうのは全部がっていうことじゃないんですけど、陸別町のですね、陸別町は陸別町の身の丈に合った、道の駅っていう形、そして攻める分は攻めていかなきゃいけないんですけど、そういう形も一つの形の中にあります。で、いろんな希望があって、まあ、駐車場の問題だとか、十分自分も承知している部分もあるんですが、自分たちの身の丈に合ったところでどういうふうにしていったらいいかっていう形をやはりこれから作っていかなきゃいけないなっていうのが自分の中にあります。まあ、この構想はですね、僕一人で考えて進むわけにいきません。先ほど言ったように、役場の中でもいろんな垣根を越えて、そして議員の皆さんからもですね、さまざまなご意見を聞いて、そして町民の皆さんからもですね、さまざまご意見を聞いてですね、一歩ずつ進んでいきたいなと思っております。
はい、議長、3番。
3番渡辺議員。
はい、まあ、ぜひともですね、この、町の中再生プロジェクトについては、空き地、利用、そして私たち議員もですね、一般質問や、議案質問を通じて、提出した件もありますので、まあ、今後ですね、町民の皆さんの意見も踏まえて、空き地、有効活用を生かしたですね、まあ、多目的利用や景観形成も含めてですね、期待するプロジェクトと思いますので、どうかですね、この、まつくり基本構想、計画実施に向けてですね、進めていっていただきたいと思います。それでは次のテーマに入ります。まあ、優先順位の、公約についてということで、お伺いいたします。まあ、先ほど話をしましたが、就任にあたっては今多忙で忙しい毎日が大変続いていることと理解するところであります。まあ、まあ、その中でもですね、まあ、産業全般にわたって、また社会福祉、学校教育、町民の要望など幅広い分野にわたりましてですね、目を向けて課題等にも今取り組まれているのではなかろうかと思います。 まあ、今後についてもですね、結構課題は山積されてますが、どうか、この辺も、踏まえながらですね、住民への、足をですね、運ぶことも、頭に、入れていただきたいと思っております。まあ、町民の皆さんもですね、役場に入るとですね、なかなかその入りづらいという声も多く、聞かれます。多分来ている方もですね、最低限の中で足を運んでいるのではないかと、そんな、感じがしております。まあ、先立ってですか、私ある町村役場に書類を、いただきに行ったところですね、非常にその、挨拶とか、行きましたら、何かご用ですかとか、そのような声が聞かれ、本当に窓口がですね、ハキハキとした対応していただきまして、私も行って、本当に気持ちのいい仕事をしてこれました。まあ、私の見ましたらですね、役場全体がですね、生き生きしてたような、感じがしました。ぜひですね、まあ、本田町長の目指すですね、笑顔の、街づくり、まず行政からですね、積極的に発信させてい、っていただきたいと、このように、思っております。まあ、そこで、まあ、本田町長は先ほどの話の中にもありましたが、平等で、優しい笑顔の街づくりを、スローガンに5つの公約など、挙げられてきております。まあ、まだスタートして間もない中ですね、成立中だと思いますが、その中で、一番先に、取り組んでいきたい、一番先に取り組もうと思っていることっていうのは、今町長はどのようなことを考えておられるか、その辺お伺いいたします。
以上、本田町長。
はい、まあ、今の質問の中にありました、その行政とか、まあ、役場にその、まあ、例えば入りづらいとか、さまざまなことはですね、町民の皆さんからもお聞きしているところでありまして、まあ、この後にですね、私のその5つのすぐやることっていうことでちょっとご説明はさせていただきますが、一番最初にですね、5月1日に登庁しまして、タウンホールで全職員集めて、訓示をさせていただきました。その中でですね、まあ、一番大事なことはですね、やっぱり挨拶ですね。挨拶を今までやってきたかどうかっていうのは抜きとして、今までやってきた職員もいると思います。で、そういうことは抜きとして、僕がこの日から町長になったっていう日からですね、今日から始めれる一つのことでですね、まず挨拶です。やっぱりこれが一番大事なことなのかなと思って、一番最初に皆さんに声をかけて、そしてこれが毎日毎日ですね、挨拶しなっていうことではなくてですね、やはり皆さん、職員の皆さんからですね、自発的にこれからどうしていっていいんだっていうことをですね、過去とに考えてくださいっていうことも言わさせていただきました。まあ、今1ヶ月半以上経ちましたが、町民の皆さんが今どういうふうに思っているかっていうのはまだ回答は得ておりませんが、そんないつでもですね、役場に、まあ、頼られる役場ということを私は言ってきているので、それはもういつでも来てくださいっていう役場にしなきゃいけないですし、まあ、町長室もそうなんですけど、そんな堅苦しい町長室にもするつもりもないので、そこら辺はですね、これからですね、すぐ急激に変わることかどうかあれなんですけど、心がけていきたいなと思っております。私のですね、すぐやる5つのことということで、まあ、どれが一番なんだっていうことになるかもしれないんですけど、まず町民の皆さんと語り合うということで、これは何々会議を開きますだとかそういうことではなくてですね、何かあったらよく言うのが役場来てくださいとかっていうことでなくてですね、私の方からですね、出向いたりとかですね、まあ、突然出向いたりすることもあるかもしれないんですけど、いろんなそういう雑談の中からでもですね、さまざまな声を拾うという意味もありまして、そういう意味でやっております。それと役場ワンチームということですね、これはもう課を超えてですね、何々課だから、そのことしかしないということではなくてですね、気づけばですね、私の方に言っていただいて、 まあ、いろんなこう町民からのこう声を聞いたということで伝えていただきたいなというところがあります。まあ、町中再生プロジェクトはですね、先ほど少し触れさせていただきましたが、やはりこれは観光協会長もやってた今までの、まあ、青年部長だとかっていう中でですね、やはりこれを今しなきゃ町はどうなるんだっていう、その意識の中に町中再生プロジェクトっていうことはあります。それとトップセールスですね、もう自らですね出向いてって新規就農、まあ、移住者、特産品の PR をしたいと思っております。で、再生可能エネルギー推進基金の設立ということでですね、これ5つ目になるんですけど、これからですね、どうしても避けられない二酸化炭素の問題だとか、そういうこともありますので、陸別町にバイオガスプラントもあります。これから、どうしていったらいいんだということで、ここでですね、基金を設立してですね、まあ、太陽光等々ですね、これからのゼロカーボンに向けて、基金を、ちゃんと見える化してやっていきたいなと思っております。で、そこでですね、もうすでにやってることがありまして、行政報告でもですねお話ししましたが、まあ、公約では目安箱という言い方で、まあ、昔の目安箱なんですけど、今なかなかこの目安箱という言葉はですね、なかなか分かってる人と分かってない人っていう言い方したらいいんですけど、やっぱり歴史的な問題がありまして、それをご意見箱ということで名前も変えさせていただきて、まあ、僕自身はですね役場にという考えでおりました。で、24時間ということで外のところで今正面玄関の横のところにっていうだけの考えだったんですけど、やはりこれもですね、僕一人ではそのぐらいのレベルしか考えられなかったんですけど、職員とですねお話をしている間に道の駅に置いたらどうだとかっていう、そういう意見もですねこういただいてですね、あ、そういうこともあるんだと。で、24時間なら、道の駅に置いて幅広く声が聞こえるねということで、僕自身考えてたのは役場だったんですけど、今2カ所、道の駅に意見箱を置かさせていただきました。それとですね、今課を超えてということで職員と面談をしております。6月5日からですね開始しておりまして、若手職員からっていうかですね、まあ、若い方からですね私とですね1対1で、まあ、皆さん緊張して入ってくるんですけど、1対1で職員面談ということで、さまざまな話をさせていただいております。本当5分10分でなくてですね、私も話が長い方なので30分とか一人ですね時には1時間だとかそんな話し込んじゃったりする時もあってですね、なかなか私のせいなのか、まだ11人ほどですね、まあ、面談という形で、まあ、想像していく町へですね一歩ずつですね、近づいているのかなと思っております。面談している間ですね、本当に担当課でもなじゃなくてですね、こういうふうな産品作ったらどうだとか、すごい若い職員の人たちですね、こういうふうにしたら売り込めるんじゃないかっていうこともですね、いろいろざっくばらんにですね言っていただいて、本当になんかお勉強になるなと思っております。もう一つはですね、トップセールスということでですね、6月17日にですね、区の組合長とですね札幌の方に新規農業フェアということで行かさせていただきましてですね、私もそれに初めて参加したんですけど、まあ、大体職員、この時はですね農協の職員と、町の職員と1人ずつ、まあ、それで大体1ブースは終わりなんですけど、私たちのブースだけはですね組合長と町長がいるということで、参加していただいた方にですね名刺を、お互いの名刺を見せるとですねびっくりしていただいて、まあ、いろんな意見交換の中にですね、働く場所も必要なんですけど、やはり家族が来た時に やはり町に馴染めないとか、やっぱこういうすぐ、まあ、ここで、まあ、収納ですねした時にすぐ悩みが言える組合長がいるだとか、そういうことにですね何か感動していただいて、すごく興味を持っていただいたなと思っております。何かあったらもうすぐ僕町長ですから来てくださいっていうような営業ですね、 とするとすごくそこに感銘を受けていただいて、まあとにかく収納とかっていう問題の前にとにかく遊びに一回来てくださいっていうところからこう初めてコミュニケーションを取って、あ、こんな街なんだなっていうところの入り口から今度収納だとか移住だとかっていうことにするのにはすごく意義があったフェアだったなと。でこれからもですね、工藤組合長ともお話ししたんですけど、年に一応3回ほど札幌でありますし、都合がつく限りはですねお互いやろうやっていう話で今進んでるので、なかなか組合長もスケジュールが合わなくて、この間もだいぶ無理してやっていただいたんですけど、本当に意味あったなと思っているところであります。収納フェアだけじゃなくてですね、移住フェアとかこれから特産品もですねいろいろスケジュール的にですね予定しておりますんで、私自らですねトップセールスということをこれからもやっていきたいなと思っております。
はい、議長、3番。
3番渡辺議員。
本当にいろんな形で、スタートされておりますので、ぜひですね、会話のあるまちづくりこそ地域密着型の、行政づくりだと 思いますので、いろんな形で、進まれているのでよろしく、お願いしたいと思います。私たちもですね、町長役所の皆さんと同じく、町民からですねいつも、見られている、立場にあります。また、その中でご意見などもね、いただくことが非常に多く、代弁者ともなりますんで、その辺もですね、ご理解をいただきまして、私たちもですね行政に、いろんな形の意見を、出していきますので、その辺はご理解していただきたいと、思っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは次の財政健全化に向けた考えについてちょっと、お伺いいたします。ご存知の通り、地方財政はですね、国の、経済、行動と、密接十分、関係にありまして、交付金の中でどこの市町村もですね、巨額の累積、債務にありまして、地方財政残高が非常に厳しい状況にあります。良い財政の状況にあるときはですね、無難な状況の中で、いろんな形で進みますが、最近ではですね、多様化する住民の、行政需要っていうんですか、非常に、そういうことも、多くなってきております。一層、行財政についてはですね健全な健全な上に、進めていかなければなりませんが、必要な状況においてはですね収支判断もですねぜひやっていただいて一生懸命頑張っていただきたいと思っております。そこでですね、健全化に向けてのですねその財政の在り方ということで町長のですね手腕についてどのようにその考えられているのか、その辺ちょっとお伺いいたします。
以上、本田町長。
行財政の健全化ということでですね、実質単年度収支が赤字ということで、基金を崩さなきゃ予算が組めないような状況というのはこれ事実でありまして、その中でですね、財政健全化をするためにはですね歳入の増加と歳出の削減が必要になってくるのかなと思います。社会保障やインフラ整備、福祉、医療、教育、子育て支援、そして産業振興、どれ一つ欠かすことができないものだと思っております。限られたですね予算の中でバランスを取りながら、町民の皆さんにですね、平等にということはもちろんなんですが、先ほども申し上げましたが身の丈に合ったこと、やはりですねお金がたくさんあれば希望のことは何ぼでもやってあげたいっていう気持ちはあるんですけど、やはり財源っていう言葉でどうしても我慢してもらうっていうか要望聞けないっていう部分が出てくるのかなと思っています。しかしですね一方でですね必要と判断した場合ですねやはり自分でここでこうしなきゃいけないとかここをやっぱり行かなきゃいけないっていう時にはですねやはり支出を惜しまずですね、すぐ取り掛かっていきたいなと思っております。今すぐやることと長期的にやらなきゃいけないことをですねバランス取りながらやはり進めていかなきゃいけないなっていうのが私の思いであります。
はい、議長、3番。
3番、渡辺議員。
はい。先ほども言われましたように、限られた財政の中でやっていくということで、平等性があって偏りのない財政をですね、ぜひお願いしていってほしいと思います。それでは最後の質問に入りますが、今回その長期に向けた町づくりの展望についてということでお伺いいたします。今後は全国的にもですね、少子高齢化に向かって人口減少、また目の前に迫っている2048年頃ですか、まだずっと先ですが、日本の人口もですね、1億人を切りまして、2060年では約、8674万人とも、言われております。また本庁においてもですね、第2期人口ビジョンの中では、同じく2060年を見ていくとですね、人口が1550人ということで作成されております。そんな環境を踏まえてですね、最近ではすべての効率化に向けて、また情報化社会の中でも、IT だとか AI だとか、また国は今デジタル化だとか、いろんな形の中で、変革期に進んできております。多様化が進むとはいえどもですね、そこそこにあった町民ニーズに合った共存社会を担うことが、私は行政の役割と考えておりますので、情報化に振り回されずですね、高齢社会に対するギャップの格差も考慮した中で、ぜひ町づくりもお願いしていってほしいと思っております。それで最後になりましたが、今回は本田町長の町に対する思いや考えなど、本当に一部をお聞きしましたが、陸別町の長期に向けてのですね、町づくりについて最後にどのように進めていくのかをお伺いいたしまして、私の一般質問を終わります。
議長、本田町長。
はい、陸別町の長期的の、展望についてということでありますが、私はいろんな、就任してからですね、運動会だったり、さまざまな総会だったりという場面でですね、この言わせていただいているのが、平等で優しい笑顔の町へということで、小さな町だからこそできる町づくり、頼られる役場、頼られる町長を目指してですね、一人一人に寄り添って、対話重視して町づくりをしていきたいということで申し上げてきております。教育、医療、福祉、産業などですね、どれとってもですね、待ったなしの状況であります。何度も言いますが、先を見てですね、10年20年先を見た町づくりをしなきゃいけないんですけど、今すぐやらなきゃいけない、やっぱり物価高騰対策だとか、さまざまな今の課題はあります。昨日の議会ですね、の感想ということではないんですが、私は初めての定例会ということで、今までは皆さんと同僚の側の方にいて、昨日はですね、初めてこちらに座って皆さんからのご意見をやり取りをさせていただいたんですが、昨日一つ思ったことはですね、やはり自分たち、人間はですね、完璧な人間ではないので、やはりこう思ってってこう提案した後にですね、昨日も名前出させていただければ、工藤議員からのですね、ご質問の中とか、こういうふうにしたらいいんじゃないかとか、これからですね、ここの場所はですね、そういう、もちろんそういう場所であったはずなんですが、そういう意見を取り入れてですね、やはり自分たちで、間違いとかそういうことではないんですが、ここでちゃんと立ち止まって、こういうことはこういうふうにしていったらいいっていう町づくりの作り方もあるのかなっていうことで、昨日の感想ではないんですけど、何でもこちらから提案してですね、ここで議会通ればいいでしょうではなくてですね、やっぱり違うものは違うって言っていただいて、そういう議論を交わしながらですね、やっていきたいと。で、何が一番重要かというと、町民と語り合うということを一番最初に挙げさせていただいてるんですけど、やはりそういう聞く耳を持つと。で、例えばですね、できないこともあります、正直言って。でもいっぱい要望は言っていただいていいのかなと。そこでやるやらない、できるできるをまた真剣にですね、 職員の皆さんと話をして、またどういうところに行ったらいいのかという町がですね、それができるのはやっぱり小さな町だからできるんですね。顔が見えるので、全ての顔が見えます。でどういう生活してるかということも見えます。でそこでどういうふうにして手を差し伸べる、どうしていかなきゃいけないかということを、これから一番やっていかなきゃいけないことなのかなって思っております。未来のですね、子どもたちの未来のためにということで言うのはもちろんなんですが、今まで歴史を作ってきていただいた人たちもここの町で住んでよかったなという町にもしていかなきゃいけないんで、まあ、そういうところをですね、一番こだわって、これから町づくりをしていきたいなと思っております。以上です。